アドベントの第2の聖地に入りました。先週は今も祈りの中にございましたけれども、エリサベツという人物を通して、信じきる者の幸いということをルカの福音書第1章から学びました。このアドベントにおいては、キリストの来臨を待ち望んでいる幾人かの人物を取り上げて、その待ち望む心の姿を学んでおりますが、今日は第2番目でヨセフを取り上げたいと思います。マタイの第1章が開かれていると思います。第1章の25節をご一緒にお読みいただきたいと思います。マタイ 1-25 です。ご一緒にお読みください。はい。そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。本当は24節ごめんください。主の使いに命じられた通りにしてというところが本当は大事なんでございますけれども、まあ最後の締めくくりであります。で、ヨセフというのはおそらく皆さん方いろんなところで聞いたことがあると思います。まず名前の意味から言いますと、加えるということです。なかなか日本でも加えさんなんて人あんまりいないかもしれませんけども、加える子供で、これは旧約聖書の、ヤコブという人物が出てきますが、男の子の中の11番目、12人男の子がいましたけれども下から2番目、その子供がヤコブでありました。あ、ごめんください、ヨセフでありました。で、そのお母さんはラケルで、ラケルは本当はヤコブが一番愛した妻だったんですけれども、なかなか子供が与えられなかった。ヤコブは何人か奥さん持ってた。そして最後の最後に与えられた時に、これでもって終わりではなくて、もう一人加えられるように、そしてヨセフという名前をつけました。この旧約聖書のヨセフは、詳しい物語は省略しますけれども、後にはエジプトの宰相となった人物です。その名前が大変有名ですから、何人かの人たちがその名前をもらいましたが、新約聖書でマリアの夫となったところの人物、これがヨセフです。部族的にはこの人はユダ族であります。イスラエルには12の部族がありました。ヤコブの12人の子供にちなんでそれぞれ部族があったんですけれども、彼はユダ族であります。そのマタイの福音書の1章の1節から16節までものすごい量のカタカナが出てまいりまして、多くの人たちはもうこのカタカナを見ただけでがっかりしてしまう。聖書聖書っていうから何かいいことがたくさん書いてあるだろうなと思って、本屋さんで聖書を買って一番最初開いてみると、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、なんてつまらない本だろうと思ってパタッと閉じてしまうために、これがあるのではないんです。そうではなくて、このヨセフという人物、そしてこの法律的には彼の子供であるイエスが正統的なダビデの子であるということを示すために、この系図が記されています。ダビデというのはイスラエルの繁栄を築いたところの王様です。だいたい紀元前1000年ぐらいですから、イエス様が生まれる前の1000年ぐらい前の王様です。そしてそのずっと直系がこのヨセフであったっていうんです。まあ皆さんの中にもきっと私は何々家の直系という人がいらっしゃるかもしれません。そういう人ほど自分のことあんまり言わないで静かにしていらっしゃるんですね。でも今スケートをしているところのなんとか信成君はね、織田の信長の直系である、とても輝かしい名前を持っております。ちょっとああいうのとこう比べてみるとお分かりいただけると思います。ヨセフは冒険じゃないんですよ。この ダビデ王様の直系の系図をしっかりと持っていました。その意味では非常に誇り高い人物でありましたけれども、住んでる場所はと言いますと、ガリラヤというパレスチナをちょっと地図を思い浮かべていただくと北の方です。で、南の方に首都がありまして、南の方が中心だったんですけれども、北の方はどちらかというと日が当たらない場所、別に日本とあんまり一緒ではないんですけれども、どちらかというとなかなか今この東北の方には日が当たりませんが、昨日から新幹線が走るようになりましたのでね、とても日が当たるようになったかもしれません。今日何かのニュースで聞いておりましたら、青森県の失業率が日本で2番目に高い、大変だなと思いながら聞いておりました。なぜ北の方に日が当たらないかと言いますと、イスラエルの大昔の歴史ですけれども、アッシリアという国が占領したところが北だったんです。そしてその北にたくさんの外国人が混じって住んでいました。ですからイザヤはこういう言い方をしています。苦しみのあったところ、恥ずかしめを受けたところ、異邦人のガリラヤ、別にガリラヤにイスラエル人でない人たちが全部住んでたってわけではありません。そこにたくさんの人たちが入り混じって住んでいたので、南の方から見ると純粋ではない人たちが住んでいる、少しこうバカにしたような言い方がされています。僻地だったわけです。で、そこにどうしてこの直系のヨセフが住むようになったのか。直系ですからもう少しこう立派なお屋敷に住んでても良さそうなんですけれども、全然そんな風はなくて、庶民的な大工さんをしていました。別に大工さんが悪いってわけじゃないんですけれども、当時の社会的なランクから言うとそんなに上の方ではありません。そういう、ですから過去の栄光と現在の、なんて言いましょうか、少し低くなってしまった身分、そういうものを入り混じって持っていたのがこのヨセフさんです。で、この18節のところを見たいと思いますが、そこにヨセフの紹介があります。第18と19をご一緒にお読みくださいませんか。はい。イエス・キリストの誕生は次のようであった。ヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。今日のはっきり言いまして、若い人たちの習慣とか、習わしとは全然想像ができない時代だったということを覚えていただきたいと思います。今はもうどんなことをしても自由、何でもありというような時代です。けれどもユダヤの当時の社会というのは非常に厳しい社会でありました。まず結婚、あるいは、言い名付け、婚約ということがとても大事なことです。二人が好きになってしまって一緒になるというケースよりも、両家がまず合意をして、そして結納を交わす、結納と昔は言いませんで花嫁料というようなものを交わす、これが正式な婚約です。だいたい結婚の1年前ぐらいになされました。ちなみに何歳ぐらいで結婚したかということを調べてみましたら、だいたい男性が18歳から20歳ぐらい、女性は12歳から14歳ぐらい。今の中高生が別なクラスを持ってますね、下で2階で、くらいで結婚したわけです。そこへ行くと今日はどんどんどんどんと年齢がずれてきておりますけれども、それが婚約です。もう隠し事ではなくして、はっきりと両家で合意をし、そして発表する。 それじゃあ発表したから二人がものすごく仲良くなって一緒に映画を見に行ったりピクニックに行ったりデートしたりするかというとそういう習慣を時々会うことがあるけれどもほとんど付き合いは結構は別々な家でちゃんと両親の家で住んでそして結婚式を挙げるまでは一緒に住むということはなかった。しかし大変ここが面白いところですけれども法律的には彼らは夫婦であるとみなされていました。例えばこの中の書き方の中にちょっと皆さん見ていただきたいんですけれども19節に夫のヨセフはとまだ結婚式してないんですよけれども夫のと書いてあります。それから20節を見るとあなたの妻マリアをと書いてあります。24節その妻を迎え入れと書いてあります。ルカの福音書もそうですけれどもあのベツレヘムに旅行していた時にイーナ付けの妻マリアを伴って行ったと書いてある。普通私たちはこういうことしませんね。結婚式の前にこれ私の妻ですとか夫ですという言い方はしません。イーナ付けフィアンセですとか将来夫になる人ですとこういうふうに紹介をします。けれども彼らの習慣によると結婚式を挙げる前でも婚約をした場合には夫であり妻であるというふうに社会的には見られていました。ただ先ほども言いましたけれども二人が同じ屋根の下で生活をするということははっきり言って決してありませんでした。決してという言葉ちょっと強調を加えます。まあこの辺のルールというのは非常に厳しかったのでありましてもしそのルールが破られてしまうと、まあ、社会から追放されてしまうほど厳しいルールでございました。まあ私たちは決してあのユダヤ的な習慣に従っているわけではありませんけれども聖書の基本それは聖の純潔ということであります。使徒の働き15章にちょっと見ていただきたいと思いますけれども使徒の働きの15章の29節この使徒の働き15章はどういうことを論じているかと言いますと信仰の自由、特に、ユダヤ的な背景を持っていない人たちがイエス様を信じたときにどういう決まりの中に生きるべきかということが論じられたのです。古い人たちは旧約聖書に書いてあることを全部きちんと守り行わないとダメだと言いました。しかしパウロその他の人たちは私たちが救われるのはイエス様を信ずる信仰だけによるんだ他のいろんな決まりはいらんいやいるんだいらないこういう論争を解決するために開かれたのがエルサレム会議です。そのことが書いてある。結論としてここにちょっと遡りますけれども23そうですね23節ですけれども結論が、兄弟である使徒及び長老たちはアンテオケシリアキリキアにいる異邦人の兄弟たちわかりですね。つまりユダヤ人ではない背景から来たクリスチャンの人たちに挨拶をいたします。そしていろんなことで動揺したことをお詫びします。28節聖霊と私たちは次のぜひ必要なことの他はあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めましたと書いてある。細かい決まりは全部撤廃しました。わかりますか？細かい決まり。旧約聖書を真面目に読んでらっしゃる方は皆さん旧約聖書の通りに生きていますか？うんと言った人はちゃんと読んでない人ですね。私たちは多分今朝ハムを召し上がった人は旧約聖書に従ってないんですよ。豚肉はダメって書いてある。もう早速破っちゃってるわけですね。どうして私たちは豚肉食べられるんでしょうか。 旧約聖書における儀式的な立法というものは主イエス様によって撤廃されたということがはっきりとここに歌われているからです。じゃあ何をしてもいいのか。ミニマムに4つのことだけはちゃんと異邦人のクリスチャンでも守ってくださいよ。29、偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困を避けること。不貧困というのがこれが結婚によらないセックスのこと。これはダメですよ。はっきり書いた。ですから、まあ戻りますけれども、このクリスチャンは確かに私たちは信ずることによってさまざまな縛り、決まりから自由にされたものですけれども、ミニマムの道徳的な基準の中には従っていく。その中にこれが入っています。さて、ヨセフに戻りますけれども、ヨセフは生活しているという噂が聞こえてきたわけですね。あなたの言い名付けであるところの妻であるところのマリアが、身ごもってしまったよ。最初はそんなバカなと思っていたかもしれませんけれども、どうも複数の人からリポートが来て本当らしい。誰がこのことをリポートしたんでしょうね。聖書には書いてありませんけれども、自然に考えるとマリアの両親がちょっとおかしいっていうことが分かって、そしてだんだんとそれが伝わっていったのではないかと思います。まあ、ヨセフにとっては本当に青天の霹靂、びっくり仰天。どうしたらいいんだろうか。まあ普通に考えるとどうですか、誰が相手なんだろうか、その男をとっちめてやろうっていうような気持ちになったかもしれません。マリアもマリアだ、そんなことを私に黙ってるなんてとんでもない。まあいろんな気持ちが彼の中に渦巻いたことでしょう。旧約聖書の中にはこういう決まりがあります。もし婚約をした女性がいわゆる町の外でそういう不道徳なことをして、声を上げないで、まあいわゆる強姦をされてしまった場合にはそれは許されるかもしれないけれども、町の中でまだみんながいるところで助けを求めないでそういうことになってしまったら、それはその人の責任だ。その人は石打ちをされなければいけない。石打ちって怖いですね。ですからヨセフはこの悩んだ中に一体どうしたらいいんだろうか。まあ、彼の取り得る選択肢は3つです。1つ、今申し上げましたようにマリアは不道徳なことを犯した、だからこんな女性は旧約聖書の律法に従ってみんなに告発して石で撃ってしまえ。こんなことが行われていたでしょうか。行われそうになったことが書いてありますね。ヨハネ伝の8章のところに会員の女性が捕まって、そしてみんなが石を持ってやってきて、そして主イエス様のところにやってきて、おきてによるとこういう女性は石で撃たなければいけないと書いてある。本当は正確に読むと男性も女性も石で撃たなきゃいけないんですけれども、どうやら男性の方はさっと逃げてしまったらしいんですね。石で撃たなければいけないけれども、どうしますか。主イエス様は黙っておられる。どうしますか。袋小路ですよ。これはイエス様をやっつけようとする人たち、イエス様がそうか、律法に書いてあるこの女は不届きだ、やっちまえと言ったならば、イエス様あなたはいつも愛を説いてるのに随分むごい人ですねと言ってイエス様をやっつけることができるかといって、まあまあ今回許してあげましょう、多めに見てあげましょうと言ったら、あなたは掟に背く人なのかと言って主イエス様は糾弾をされる。あ、イエス様は何とおっしゃったでしょうか。皆さんご存知だと思いますけど、あなた方のうち罪のない者がまず、まずってところに力を入れたんですね。2番目じゃいけないよ。まず石を投げ打ちなさい。罪がないと思ってる人、一発やりなさい。やったでしょうか。聖書を見ると面白いですね。なんと書いてあるのか、その後で年寄りをはじめと書いてあるんですね。一 一人ずつ石をポトンと落としてそうといなくなったと書いた。ですから年を取るほど悪いことしてるものですねと私は読むんですけれども、どうでしょうか。若い人ではなくて年を取った者が石を落としてそのうちにみんないなくなってしまった。イエス様って本当に知恵深いお方だなと思います。イエス様は悪いことをしてもいいんだよ、まあまあ多めに見ましょうよとは言わない。かといって正義を追求してこの女をやっちまえともおっしゃらない。罪のない者が石を投げ落ちなさい。一人一人みんないなくなってしまう。その後で私もあなたを罪しません。そこでさよならしなかった。再び罪を犯してはいけませんよと言って女性を釈放したということで、さて戻りますけれども、第一の選択肢は石打ちにすること、第二番目はモーセが別な場所で語っているんですけれども、離婚状を書いて、いわゆる裁き司さ裁判官のような人に出して、そしてこの女性と正式に離婚をすること。私は今離婚といった言葉をどうぞしっかりと覚えてください。婚約解消というまあいわゆる軽いことじゃないです。もう法的には結婚してるわけですから離婚の手続きを取る、これをすることも可能でした。でもこの場合には彼女が公に離婚をされたということで恥ずかしめを受けることになる。でこの19節の彼女を晒し者にしたくはなかったというところにその第2の選択肢のことが含まれています。第3の選択肢は何かっていうと、やっぱり離婚状は書くんですけれども裁判所に持っていかないで2人ないしは3人ぐらいの証人長老のところに持って行って、実は私はこれこれこういう理由でこの女を離婚することにしました、ご了解くださいと言って、ある意味で内密に離婚をすること。ヨセフはどうもその3番目が一番本当かなと思ったようです。けどもそれでもって問題解決するわけじゃないですね。皆さんがそういう立場だったらどうですか。そんな簡単に一旦この人と結婚すると決めた人がですね、さらりとさよならってわけにいかないと。この A、B、C、3つとも結婚しないという点で同じです。おそらくヨセフはマリアを深く愛していたと思うんですね。ですからこの愛してた女性がどういう理由であるかわからないけども難しいことになってしまって、私がこの人と別れなきゃいけない、これは一体どういうことだろうか。ここにまあヨセフの深い悩みというものがあったわけです。さあこういうジレンマ、皆様多分形は違うかもしれませんけれども、いろんな局面でぶつかるだろうと思います。正義という角度から言えばこうしなきゃいけないけれども、愛という角度から見るとそれは大変だ、どうしよう。彼の心の中には深い葛藤というものがあって、夜眠れなかったけれども眠ったんですね。夢を見たんですから、ずっと起きてたわけじゃなくてどっかで眠ったんでしょう。彼は夢を見ました。さあそれが20節です。はい、20をご一緒にお読みください。彼がこのことを主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。この20節の冒頭のところに皆さんご自分の聖書だったら見よって書いておいてください。この新改訳聖書の翻訳でこの言葉が落ちたのはちょっと残念だなと思います。マタイは時々大切な部分が始まるときに見よという言葉を入れるんですね。ところが、まあ、あんまりそれが煩わしいんででしょうかね、この翻訳ではミオが落ちてるんです。けどこれ大事なミオなんです。 つまりヨセフにとっては悩みのどん底にあった。それを全部ひっくり返すような見よ、ビホールドというこの大切な意味がこの20節の始まりにあるんです。つまり人間の側ではもう解決のできないジレンマに陥ってるけれども、神の側においてはどんでん返しがあるよ、解決があるよというのが福音です。見よ、その時夢で御使いが現れて、そして語りかけは何でしょうか。ヨセフ、でもヨセフでもお父さんの名前じゃないんですよ。先祖の名前が出てくるんです。ダビデの子ヨセフ。いい言葉ですね。まあごめんなさい、信成さんのことばっかり言って後で叱られるかもしれませんけども、まあ後でお詫びしておきますけども、例えばね、これからスケートをやるという時に信長の子信成よってこう言われたら、ずいぶんこうシャキッとするんじゃないでしょうか。まあ、ちょっとそれと似たようなもんです。ヨセフ、単なるヨセフじゃないんです。お父さんの名前でもない、ずっと先祖のダビデの子ヨセフ。この二つの結びつきの中にもうメッセージがあるんです。つまりあなたは普通の大工さんじゃないよ、普通の庶民じゃないよ、あなたはダビデという偉大な王様の直系の子孫、その光栄を帯びてるよ、しっかりしなさいよっていう意味があったと思うよ。それだけじゃないんです。ダビデの子っていうには特別な意味がありました。これはダビデの子孫から救い主が生まれるということが何度も繰り返してお約束されていました。ですからダビデの子、つまりメシアを産むべきところの家系の子供、メシアの約束を担っているところのヨセフよ。素晴らしいと思いませんか。彼はその語りかけを持ってメッセージが語られました。そしてそのメッセージは何でしょうか。まず、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。恐れないで、何を恐れたんでしょう。何を恐れたと思います。おそらく世間体、人々の評判、あんなことをしてしまっている不義なマリアを自分は迎え入れてしまった、ヨセフだって同罪じゃないの、ヨセフって一体何を考えてるんだろうね、というようなことをおそらく近所の井戸端会議でもってわーっと言われることは当然だったと思います。ヨセフは正しい人ですから、今までも正しい生き方をして正しい人の評判ですから、その人がこういういわゆる不義を自分で認めてしまうということは、その評判には耐えられなかったと思います。けれども彼はその世間体が何というか、人々がどういう噂をするか、それに対する恐れ、それを全部取り払って恐れないでマリアを妻として受け入れなさい。もう一つは、その胎に宿っているものは聖霊によるのです。彼にとってはそんなことはとてもわからない、私だってわかりません、皆さんだってどういうメカニズムでどうなってるかってことはわかりません。けれどもマリアは聖霊によって身ごもったんだ、神様がそうおっしゃったんだからそうです、受け取るのが信仰です。はい、彼は聖霊によって宿ったんだということを疑いもなく 100% はい、ありがとうございますと受け取った。そしてそう、もう一つのメッセージは、その男の子はイエスと名前が付けられる、主は救い主という意味ですね。そしてこの方はすべご自分の民をその罪から救ってくださるお方です。はあ、とうとう待ちに待っていたところの救い主がこの家庭からこの時期にこの場所でやっと成就するんだという、彼は大きな 喜びのメッセージを受け取りました。さあその後です。あとの22、23は省略しますが、24、ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてと書いてあります。命じられた通りにして、ここが大事だと思います。彼はそこでいろんな条件をつけたり、格好をつけたり、あるいは時間を延ばしたり、みんなに説明をしたり、いろんなことを全部省略して、御使いは何とおっしゃったでしょうか。恐れないでマリアを妻として受け入れなさいって言ったんだから、もうその通り彼は即刻人々に対する弁明をすることもなく、伸ばしたりいろんな道を通ることもなく、まっすぐに主の命令に従った。どういう形でしたかよくわかりませんけれども、おそらくユダヤの習慣に従って結婚式をしたと思います。ただちょっと派手にやるには気が引けたから、おそらく簡単にやったんじゃないかと思います。普通だったらもう1ヶ月も2ヶ月もかけて準備してね、そしてもうあのホテル予約したり、もうこの、あの招待客の名前書いたり、ごちそうのああこれっていうの全部省略してあさってやりますなんつってね、きっと簡単にやったんでしょうね。そしてもうごちそうももうしょうがないから、みんな持ち寄りでやりましょうとかなんて簡単にやって、そしてもうごく簡素な結婚式をして、そして妻を彼の家に迎え入れた。これが結婚式です。非常に単純率直です。素晴らしいと思います。もう一つ私の心の中に留まることは、子供が生まれるまで彼女を知ることがなくと書いてあります。わかります？これはつまり奥さんとのいわゆる夫婦生活、肉体的な交わりというものは子供が生まれるまでは慎んだということです。カトリックの人たちは子供が生まれてもずっと慎んだと思っていらっしゃるようで、マリアの永遠の処女性ということを、信じていますが、少なくともこの文章は何々まではっていうのは、その後は普通の夫婦になりましたっていうことを表していますので、私はカトリックの方々の解釈はちょっとこじつけだなと思います。実際ヨセフとマリアが普通の夫婦として子供が5人以上は生まれています。でもこの期間は彼は同じ屋根の下にいたんですけれども、いわゆる普通の肉体的な交わりは慎んだということです。ものすごい自制、あるいは女性に対する尊敬というものがこの中に伺えないでしょうか。女性を単なる自分の欲望の対象としてしか見ないような風潮に対して、聖書は違うよ、男性と女性はお互いに尊敬し合いながら家庭を築いていくもんだよということを、私はこの小さな記事の中にも教えられる気がいたします。これ以上は申し上げません。さて彼はマリアを守り、そして子供が生まれましたが、その救い主を守りました。たくさんの物語がありますけれども、項目だけを申し上げます。まず第一にベツレヘムに旅行いたしました。その時にもヨセフは妻を大変丁寧に守り続けました。先週の祈祷会の時に、渡辺先生がご用で、こんな小屋しかなかったんだよって言ったら、普通の奥さんだったらこんなところに私が住めますかって言うはずなんだけれども、彼は言わなかったと、彼女は言わなかったというふうな解説をしてらっしゃいました。とても面白いと思います。ヨセフとしては最大の配慮をこのマリアに対して行いました。子供が生まれまして8日目に宮参りに参りました。神殿、エルサレムの神殿に行きまして、そこで 名前をつけていただきました。それからしばらくしてベツレヘムの幼子たちが全部殺されてしまうという大きな、このヘロデ大王の陰謀といいましょうか、そうした残虐な命令が出たすぐ途端に彼は家長として決断をし、その晩のうちにさっと逃げ出してエジプトに行ってしまう。これも非常にヨセフの決断を物語ります。そしてそのヘロデ大王が死んだ後、もう危険がなくなったのを見て彼はナザレに戻ってきます。ベツレヘムではなくてナザレに戻ってきます。もう一回ヨセフが登場するのはイエスが12歳になった時、一緒にエルサレムに行って、12歳というのは男の子が正式に成人となって礼拝の一員となることができるという年齢です。今でもユダヤ社会ではこの12歳の成人式をとても大切にいたします。しかしこの時に主イエス様が一人で単独行動したんですね。みんなが帰ってしまった後に残って、そして律法学者たちと議論した。もうマリアもヨセフもみんな一緒に帰ってた時に、途中まで来た時にイエスがいない、いやこれは大変だ、どこを探してもいない。もう一度エルサレムに戻ったらそこにいたわけです。1日ぐらいの道に乗ってますから、合計行ったり来たりで2日3日損したでしょ。どうしてあなた一緒に来なかったの、ダメじゃないの、というような言い方をしたと思います。その時にイエス様が、あなた方は私がお父様の家にいるのを知らないのです。お父さんと私じゃない、違う違う、本当のお父様の家。その時にヨセフはそんな生意気なこと言うもんじゃないと言わないで、主イエスの特別な立場を理解して、黙って分かった、一緒に来ようって言って連れて行ったという記事が最後です。その後分かりません。でもおそらくかなり若くして死んだと思います。というのは主イエス様が30歳の時に公の奉仕をした時にはもうお父さんはいなかったような雰囲気です。つまり主イエス様は早く亡くなったお父さんの後を継いでずっと大工の仕事をしていたと思われます。いずれにいたしましても、ヨセフという人物はマリアとかその他の人と違ってあんまり目立ちませんけれども、今ずっと辿ってみると分かりますね。目立たないところでしっかりとした主に対する奉仕を務めて、彼がいたおかげでこのクリスマス物語が成り立っているわけです。まあ私たちにとってこれは大きなチャレンジではないでしょうか。決して私たちが与えられている務め、大きなものではないかもしれません。社会の中で、教会の中で、あるいは家庭の中で、しかし神様は一人一人を大切な役割を持って置いておられます。でその時に、その小さな役割に忠実であります時に主の御業が進みます。もう一つ最後にヨセフの服従ということを学びたいと思います。ヨセフは非常に難しいマリアを受け入れるということを命じられたときに、何の議論もなく、何の遅れもなく、何の注文もつけないで、はいと言って従った。これが私はヨセフの真骨頂ではないかと思います。私たちにもいろんな神様が語りかけをしていらっしゃることがあると思います。これをすべきですよ、これはしちゃいけませんよ、一体何だろう、よく考えてみてください。神様はいろんなところでシグナルを私たちに与えていてくださいます。例えば何と言いませんけれども、どうぞ考えてみてください。毎日毎日の生活の中で、あるいは大切な選択をしなければならない中で、これが進むべきだ、 この道はダメだ、この習慣はやめなさい、いろんなシグナルが与えられると思います。その時にまあこのくらい、まあ今までやってきたんだから、みんなだってやってるから、いろんな理由で神様が語ること、それに条件つけないで、はいはいと言って従う、その単純な服従の姿を私たちはヨセフから学びます。お祈りをいたしましょう。神様、感謝をいたします。クリスマスの大切な出来事の中に、あまり目立ちませんけれども大切な役割を果たした今日はヨセフについて学びました。私たちの社会における、あるいは教会の中における務めというものも目立たないものであるかもしれませんけれども、どうぞ小さな働きに私たちが忠実なものであらせてください。またあなたが私たちの日ごとの生活の中で、これは道だから歩みなさいと語ることがございます。またこれは正しくないからやめなさいという語りかけをいただくことがあります。どうかそのささやきに対してまっすぐに従うものであらせてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。